しい時は笑えばいいじゃない。
ジョイント広場ハニービー第95回の放送になります。今回は大阪府泉南郡熊取町レンガ館からお送りします。ブンブンです。
はなちゃんです。そしてゲストは、
はい、ソーリア祭り実行委員長の夢舞台代表上皇和子と申します。よろしくお願いします。
はい、上皇さんです。
はい、
上皇さんっていうのは初めてではないんですよね。
初めてじゃないですよ。
そうなんですよね。何度かお世話になってるんですが、
はい、
4回目ぐらいになるんですかね。
そんななるんですか。
はい、ちょっと熊さん、その辺のところ調べていただけますか。
は
い、
こんにちは、ヒグマです。
はい、熊さんです。
4回目の放送になりますが、はい、今回95回の放送なんですが、第1回目が25回目の放送。
25回目、
これはですね、まだジョリー FM で、FM で貝塚駅前から電波で飛ばしているときに、
はい、飛んでる時代ね、
スタジオね、はい、ガラス張りのスタジオに来て、
そうでしたね、電波
で生放送で放送したの。
3年ぐらい前になるんですかね。
これはね、2010年のね、7月7日なんですね。でこの時は夢舞台のことについて紹介をしていただきました、
はい、
残念ながらこの時のデータはないので、ホームページの文章から読み取ってください、はい、2回目が68回放送で、これは2011年の9月1日です。これは高知でむつみというね、大きな賞を全国大会でいただいた時のことを、放送いたしました、はい。89回はこれはこの後話出てくると思うんですが、ワークショップをやったというね、そのことについて、放送いたしました。これが、約半年前、2012年の、12月2日の放送になります。そして今回は、4回目ということで、今度はねちょっと立場変わって、うさこいソーリア祭りの実行委員長ということで来ていただいています。
はい、実行委員長さんです。
はい、よろしくお願いします。
うさこいソーリア祭りというのをね、ちょっと軽く説明していただければと思うんですけれど、
はい、
もう16回を、
そうですね、はい、16回、私が言うのもあれなので、うん、まず立ち上げた張本人がこちらにいらっしゃいますので、その立ち上げの話をさらっと教えていただけたら嬉しいんですが、
はい、16回、あ、ヒグマです16回ということは16年前に立ち上げたんです ね。大阪でまだ本当によさこいって誰も、ね、知らないっていうか、チームもほとんどない状態の中で、貝塚市立第五中学校の体育大会から始まって、はいはい、それが地元のチームとして夢舞台が立ち上がって、でなんとかこのよさこいについて知っていただこうということで、はい、16年前にコスモシアターで第1回目発祥祭って言ったんですが、それを立ち上げました。その時は参加チームほとんど地元のチーム、それから札幌からね、本場のよさこいソーランのチーム N ズジャム
来てくれましたね。遠いところね。
参加チーム7チームで始めたという、はい、はい、それが発端です。
はい、
そして16年前になってね、すごくしっかりしたお祭りに成長したと思っています。
そうですね、皆さんのね、踊りの力もどんどんと、上達されまして、16回を迎えるにあたって、15年を終えて新たな一歩ということで、ソーリア祭りは、育てる祭りということをテーマに、今年からまた次に向けて出発しようかなというふうに考えております。
89回目の放送でもね、詳しくお話しさせてもらってるんですが、はい、もう一回ちょっとね、その育てる祭りのコンセプトについて紹介していただけますか。
はい、
そうです
ね、たくさんのね、今よさこいの祭りがありますが、実際初めて生まれた貝塚の祭り、じゃあ私たちは何ができるんだろうということで考えまして、それぞれのチームの、スキルアップであったり、お互いに見合って、成長を喜び合ったりとかいうような、そういう祭りにしていきたいなということで、ワークショップをしたりとか、今回のお祭りも、今までになくたくさんの遠方のチームをお呼びして、それも それぞれのお祭り、地域のお祭りで賞をいただくような、本当にあのそこの地域をこう引っ張ってるようなチームさんがたくさん来ていただいたので、私たちもすごくいい刺激を得て、皆さん見られた方がまた頑張ろうという新たなこう励みをいただき、いた祭りになったかなというふうに思いますので、ちょっと育てるという意味合いでは、今回新たな一歩をちゃんと刻めたかなというふうには考えてるんですが、
はい、発祥祭から第3回目まではあの外でもねやっていたんですが、その後4回目からはずっとあの、ね、
う
ん、大ホールを使って、うん、はいはい、約1200名収容ってことだったんですけれども、ね、はい、去年今年ですね、はい、あの座りきれないぐらいのお客さんが
そうなんです
か、ね、たくさんいらっしゃって、
ありがたかったですね、うん、このね7月、非常に暑い時なんですけども、人間にも優しい祭りではないかなというのを思いますよね、涼しいところで。
そうですね、結構あのよさこいソーレ祭りに参加してくださる方々っていうのは年齢のちょっと高い方であったりとか、あとちょっと体にねご不自由を持った方だったりが参加しやすいお祭りということで、はい、こちらの方もたくさん参加していただきたいという準備をしているんですが、コスモスシアターということで、クーラーが効いておりまして、うん、ソファーにシートにちゃんと座れまして、本当にこう炎天下の中で、水分がとか熱中症がという心配がなく安心して、見ていただけるお祭りということで、本当にそういう意味でも評判がいいかなというふうに思っております。
いわゆるあの発表会形式ということで ね、最初の頃はほとんどお客さんイコール出演者みたいな感じだったんですよね。
そうですそうです、
うん、それで祭りってこれで言えるのかみたいなね、お声も聞いたんですけれども、今回あのチーム数とね、はい、あの出演者の人数大体教えていただけますか。
は
い、
そうですね、チーム数は40チームを超えたんですね。41チームということで、はい、出演者も1000人を超えてたのかな、
1300弱
ということ
は出演者だけで、はい、あのシートが埋まってしまうんですよね。
もう1200ですからね、
溢れてしまってるわけですね。
とはあの今年ね、あの入場の時で一般のお客さんがね本当に何百人も並んでくださって、
並んでくださってたんですもんね。
逆にあのチームの方々がね、はい、あの席を譲って、はい、まあ、座らないで待機してくださるみたいな ね、
そうです
ね、そういう感じでしたし、私もあの舞台下手とね、
はい、
あの舞台をから見てあの空いてる席とかね、お客さん誘導するのにこの観客席行ったり来たりしてる中ではね、
はい、
あのやっぱり年配のね方とか、もう杖つかれたおじいちゃんとかね、はい、あと車椅子の方とかね、そんな方が来られていたんですけどもね、
今回ねあのちょっと夢舞台と関係のある方なんですが、本当にあの本当にお体があの不自由で人工呼吸器をつけなきゃいけない、でもどうしても夢舞台の、踊りが見たいとい もう本当に熱烈なる応援団になってくださっている方がおいでくださいましてね、うん、本当にクーラーの効いたあのホールでないと絶対に見れない、でそういう状況をちゃんと作ってて、で応援に行きたいってご両親様が本当にこうサーチュレーションっていうんですかね、それを測りながら、でもこの子が小さい子供さんなんですけど、この子が生きるために親が一つの目標としてソーレア祭りに見せてあげたいんだという目標になったという話を聞きましてね、あこういうあのお役に立ち方、お役に立てるという、そういうなんかソーレア祭りって素敵やな、なんか自己委員が言うのもなんなんですが、あすごいいいお祭りになってるなっていう風にちょっと自慢ですかね、感じたんです。
祭りというとあの高知の本場高知も炎天下でっていうのはね、はい、なんか祭りっぽくてね、たくさんの人もこう、ね、見てっていうのはいいなとは思ってたんですがね、
はい、
私もこのね去年今年見て本当に車椅子の方とか、はい、今年初めてそういうね重度のね、
そうですね、重た
い、はい、障害を持たれている方が安心してね、はい、参加していただけるという意味では、はい、あこういう形式で良かったのかなというのはすごく思いましたよね。
こういう形があっていいんだ、
うん、
他にはない、うん、であのチーム名出して なんですが、ボロンタさんというチームがあります、はい、本当に、この祭りを目標に1年間頑張ってるんです、うん、この祭りしか私たち出ないんですっていうチームさんがあったりしてて、それもまた、ソーリア祭りが存在する意義なんだっていうふうにちょっと感じたりもしてるんですけど、
チームボロンタさんなんですけども、はい、演舞が終わった後ね、はい、あの代表さんと舞台袖でお話しさせていただいたんですけども、はい、初めて出たのは5年前、
はい、
で3年前からはあの衣装をね、はい、作りまして、でチームみんなね揃った衣装で踊って、はい、ね、このうちのお祭りにかけるこう力の入れ方がね、
はい、
ね、もう何年も頑張ってこられたよみたいなのがね非常に伝わってきたし、
非常にありがたいですね。
本当にこの祭りを楽しみにしてるんです、うん、これ目指してるんですっていうふうにね、うん、言ってくれて深々と頭を下げていただいてね、は
い、
私も本当にありがとうございますっていうか、ね、
嬉しいですね、
ありがとうございます、うん、
まあ、そんなあの、ね、あの出演者にも優しい祭りだし、うん、お客様に対しても、うん、特に年配の方とかね、障害を持たれている方にね、安心して見ていただけるという意味ではね、なんかこういう形式で良かったんかなって先ほど言いましたけどもね、つくづく感じた、まあ、去年今年、
はい、
あ、そんな感じでしたね。
あの本当にねたくさんのお祭りがある中で、違う形でソーリア祭りがちゃんとあって、でそのいろんな祭りには出れないけれどもここなら出れるっていう人たちが集ってるっていうのも嬉しいですし、今年は本当に、北は、宮城から応援に来てくださってて、はい、で、南は下関から、はい、参加ですよ ね、
はい、参加
ですよね。下関、岡山、能登、和倉、
はい、
ね、本当にあの普段では見れないチームさんがそこに集って見せていただけたっていうのも嬉しかったですね。
嬉しかった、
すごかったですね、はい、今回ね、もうなんか一気に様変わりしたなという、その育てる祭りというコンセプトを掲げてから、ね、はい、うん、今回の開催のかも全然今までと違う、そして
そうです、ね、
はい、いいところはきちんと残したままに、どんどん進化していくなというのを今回は感じることができました。
ありがとうございます、うん、
あの昼の12時から5時終演ということで5時間にわたる大きなイベントになったんですけれども、はな、い、ちゃん2年間司会やっててどうでした、うん、去年はほら各チーム2回踊れて、今年は1回で5時間ギリギリだったでしょうか。
そうですね、あの、まあ、スタッフの中にはその1回こっきりになってしまう、今まで2回ずつ踊れてたのが1回ずつの演舞になってしまう、ここでブーイングが出ないかなという心配する声が随分とあったみたいなんですけれど、まあ、実際その本番いろいろ拝見してて、はい、1回しか踊れないからなんか残念だわみたいな、そういう声というか空気というか一切なかった
です、ね、は
い、
あ、そうですか、
はい、逆に1回きりしかステージがないから、うん、このステージに全てをこう投入しようと意気込みは感じましたが、はい、うん、1回だけなのは残念だわというようなそういう声は、ね、一切なかったような気がします。いくら遠いところから来られていても、でもこの一発のステージにもう全身全霊をかけるよみたいなのが気迫は感じられましたね。
だからきっと、ね、うん、その気迫が見てらっしゃる方感じたんでしょうね。
そう、
見れてよかった
そうです、そうです
っていう風な声もたくさん、ね、ゆっくり見れた。
そう、逆に忙しくない、次のステージが控えてないというその感覚が構想したんじゃないかなと思いますね、
そうですね。本当にあの遠方のチームさん、あの先ほども言いましたけど、その地域であの賞を取るようなチームさん、それもすごい良かったんですけど、毎年参加してくださる、地元のチームさんが年々こうレベルを上げてきてるっていう、その凄さっていうのもあの間近に見て、うわ負けてられないという、そういうのもすごい感じて、あ、地域が少しずつ刺激し合って頑張ってる、それもまた、お手伝いできてるかなっていうので嬉しかったです。
そうね、踊れる楽しみもありますけど、見ることができる楽しみっていうのは今年特に強かったんじゃないでしょうかね。
そうですね、うん、楽しみであり、うん、踊っている人たちにとってはそれはすなわち勉強にもなりますからね、はい、 すごくこう地域同士の小さいチーム同士のつながりももちろんこう強める部分もありますし、はいうんはい、そういう小さいチームさんで頑張ってらっしゃる皆様が遠方の地方の大きなチームの素晴らしい演舞を見ることができる、
はい、
しかも地元で、
はい、
それは素晴らしいです
ね。そうですね、うん、本当にね、できればね、その来年再来年とこういった形で、遠方のチームさんにもご協力いただいて、見せていただきながら、私たちも一生懸命頑張って、そこに近づく、逆にまた私たちの良さを表現できるような祭りになっていったらいいなとは思うんですけどね。
ブンブン
花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
はい、では後半に行きたいと思うんですけども、花ちゃん司会していて遠くから来てくれたチーム、うん、また地元のチーム、
あ、はい、
いろんなそういうチームの話ありましたけども、うん、それなんかの印象に残ってるとかいうのあります？
そうですね、はい、莫大に人数が多いチームとか ね、はい、あとはもうほんの 5,6 人 6,7 人で遠方から駆けつけてくださっているチームとか、はい、たくさんあって、一つ一つの、ね、チーム紹介の原稿をチームさんからいただいて、はい、それをこう読み上げながら紹介をしてこう送り出していくんですけれどね、なんか本当にこうもうこんなにたくさんレパートリーあっていいのっていうぐらい、はい、今回は多岐にわたるチーム、はい、もう数も多かったんですけどね、はい、でその中でねちょっとやっぱ気になったというか、あ、こういうのもありなんだって思ったのは、私たちはどこそこの学校のクラブで、
はい、
クラブ活動で、ね、うん、よさこいのクラブに入って、うん、はい、クラブ活動がそのチームなの、
はい、
でクラブ活動としてここ出てきてるのみたいな子たちが何組かいたように思うんですけど、
はい、そうなんですよね、うん、貝塚市のね、うん、西小学校という小学校があります。そこでもね、よさこいのクラブ活動がありますし、この中学校で、うん、岸和田市の久米田中学校、桜台中学校、はい、合同でね、よさこいに取り組んでるっていう、チームもあるんですが、その辺はひぐまさんちょっとご説明お願いできますか。
は
い
は
い、
絆は第1回目から、はい、チームを作ってね、出演してくださってますし、はいはい、それからさっき言った聖堂レーブさんという小学校のチームですね、追っかけるようにしてチーム作ってもう長年出ていただいて、はい、いるチームなんです、はい、それから地域 の健康体操の中でね、はい、キッズチームなんていうのがありまして、
可愛いのね、
この3つに共通しているのは、子どもたちがどんどん卒業したりして入れ替わっていくんですけれども、はい、母体としてはそのチーム名でずっと続いているというね、はい、だからまあ学校教育とかその地域の健康体操の中でね、その子どもたちの位置っていうのがきちっと位置づいたチームだなということでね、大変嬉しいなというふうに思っています。
そうですね、指導されている先生方もね、転勤うんぬんということで変わっていらっしゃる
にもかかわらず、
そうです、ちゃんとチームとして継続して、毎回その総理は祭りに出てくださるっていうのは本当に嬉しい限りですよね。
ね、クラブ活動としてよさこいに携わっている子たちもね、その演舞が終わった後に少しこうインタビューでお話をお伺いしたりするんですけれど、はい、3年生って中学校のチームの場合は3年生、うん、あ、じゃあもう今年で終わりじゃないですか、ね、うん、そうなんです、卒業したらどうするの、続けたいどうやってなんとかして
でその中学校のチームさんなんかはね、うん、裏方としてもお手伝いいただいたり ね、給水のお手伝いやったり、はい、楽屋の案内のお手伝いやったりとか、本当に表だけではなくて、はい、裏でも本当に大活躍してくださってて、本当に嬉しいチームさん、協力チームの一つになってますよね。
ホストチームの一つとしてね、はい、なんかこの中学生または各チームの小学生さんがね、はい、なんかこの祭りの一員なんだ、スタッフなんだみたいな自覚を持ってね、
はい、
年配の方をこう会場に入れて、席案内したりとか、先ほど言ったように給水でね、はい、ありがとうございましたって言って、ね、お茶を入れたりとかね、パックのジュースを配ったりとかね、はい、そんなんしてくれてるんでね、
そうです
ね、なんかこの祭り通じて子どもたちがいろんなことを学んでくれてるなって表もあれば裏方としてね、
はい、
一生懸命やってくれるってことも大事なんだよってことを学んでくれてるなっていうのはすごくね、嬉しかったですね。
本当に固定された人たちが運営するのではなくって、本当に入れ替わっていく子どもたちが その年その年にね、いろんな経験をしてもらえるっていうのもソーレア祭ならではですよね。
そうですね、はい、なんかこう役目の一つかなと思いますね、はい、こう存在としての役目。
そうですね、なんかそこに自分たちのちゃんといる場所がある、役割がある、でそれを終えた喜びがそこにある、踊りが終わって充実感達成感がある、また違った意味で充実感達成感を感じてもらえる、ものを作る喜びっていうのを感じてもらえるっていうのは嬉しいですね、はい、
この祭りを支えてくれてるのは実行委員会だけではなく、
はい、
元締めみたいなコスモシアターのね、
はい、そうですね、
そうなんですよ、
ね、名前言っちゃっていいのかない
いでしょ、
うん、永瀬さんね、
はい、そうですね、
もう熱い人でね、
熱いです ね、
うん、ね、本当にこの、はい、儲けとかそんなんね、ご都会ししながらね
もう一生懸命
事務局をねやってくださって、
みんなが頑張るのを支えてくださってるっていう、うん、
めんどくさいこと全部やってくださってますからね、はい、
そうですね、は
い、その方のね熱い思いがあって、あとね私たちのような市民のね、
はい、
そういう手伝いっていうんですかね、
はい、
うん、そんなのがあってこう出来上がってる祭りだと思うんですけども、
そうですね、
はい、まあ、ちょっと将来の話ね、
は
い、今年16回まあまあ終えることができましたけども ね、
そうですね、
来年度に向けてってことなんですか。
そう、来年もやりたいですよね。
やりたいです ね、
ね、目標にしてくれてるねチームがあるわけですからね。
ただ正直ね、まず市民祭りの一環として始まったソーレア祭が、市民祭り自体がそのどんどんこう市の予算の中で削られていって、市民祭りがなくなってきて、でまあソーレア祭、それこそコスモスシアターであったり、もちろん市も応援してくれてるんですが、そういう支えのもとに続いてきたんですが、こういろんな諸事情、財政の面で非常に厳しくなってきて、今年はワークショップを行って、皆さんにいただいたその参加費を少しでしたが、そのソーレア祭に充てたということで、来年度もやっぱそういう資金面で、継続していくということで、非常に厳しい状態になってきているのは現状ですよね。そんな中で来年どういうふうにしていったらいいのかということをみんなでね考えていかないといけないというのが現実ですね、
はい、これからまた知恵絞っていかないとね。
そうですね、
いけないですね、
はい、
はい、最後になりますけども、大事に思っていることとか、
はい、
はい、
そうですね、今回特に、思ったんですけれども、人と人とのつながりというのがすごい感じられた祭りだったんですね、特に遠方から来てくださる、それはそのチーム同士のつながりであったりとか、ご縁だったり、そこをこう大切にしていくからこそ、たくさんの人たちが集まっていく、そういう、集うそのつながりっていうのが非常に感じられた祭りであったなって、はい、もう嬉しかったなって思いましたよね、
うん、ね、なんか今ご縁という言葉が出ましたけれど、はいはい、子供たちにしてみたらご縁ってね、ちょっとこう耳慣れないと言いますか、
古臭いような、ね、響き、
理解、ね、しにくい言葉ではないかと思いますが、でもきっとこのソーレア祭りに参加した小学生中学生たちっていうのは、はい、きっと先ほどの、ね、話の中にもありましたように、自分たちの演舞に来るだけじゃなくってお手伝いもしてとか、はい、そういうこう、ね、一生懸命みんなと一緒に働いてっていうことをする中で、はい、ご縁っていうのを言葉じゃなくって体で感じることができるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、言葉って難しいですけれどもね、でも肌で感じてつながっていく、助け合っていく、それで喜びを感じるっていうのはすごく素晴らしいことだと思いますよ ね、うん、
ね、だからそのソーレア祭り自体がその勉強の場、教育の場にも匹敵してるよなと思うんですよね、生駒先生、はい、
地域の祭り、地元の祭り、だんじり祭りとかいろいろあるんですけどもね、はい、学校だけじゃなくて、はい、地域でやっぱり子どもを育てていくというかね、はい、だから教育って教えて育てるっていうんですけどもね、はい、この祭り文化の中ではこう共に育っていくというか、はい、大人も子どもも共に育っていくという、それがちょっとキーワードになるんじゃないかなと思っています、
は
い、
うん、そうですね、大人は子どもに教えられて、子どもは大人に教えられてっていうのがね、とてもスムーズに
そうですよ、ね、
行われている空間だなということをいつも感じます。
そうですね、本当に今世の中競い合ってる 状況が多いんですよね。
そうですね、まあ、経済も競争競争ですしね、はい、今あの学校もね、はい、学校同士がこう競争して、はい、子どもら同士が競争して生き残っていきなさいみたいなね、はい、そういう本当に世知辛い世の中になってきてね、
はいはい、
その競争ということについてはこの祭りについて長谷さんどう思われますかね。
あの競争、ソリア祭は賞を出すわけでもなく、今の状況を皆さんに見ていただける、そこの今の最高を出していただけるんだからみんな一番なんですよね。競い合う、競い合う競争ではなくて、共に思い思うという競争、友という字に思い合う思いという競争でありたいなっていうふうに思っておりますね。
そうですね、
はい、
共に生きる、共に思うというね、
思い合うという、
はい
はい、
まあ、そんなこと大事にしながらまた来年もね、
そうですね、
祭りができたらいいですね、
はい、また来年に向けて頑張っていきたいと思います、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。